森鴎外作、花子。オーギュスト・ロダンは仕事場へ出てきた。広い間いっぱいに朝日が差し込んでいる。このオテル・ビロンというのは、元ある富豪の作った贅沢な建物であるが、ついこの間まで精神派の尼寺になっていた。フォーブール・サンジェルメンの娘子供を集めて、サクレエ・キョールの尼たちが、この間で賛美歌を歌わせていたのであろう。巣の中のヒナが親鳥の来るのを見つけたように、一列に並んだ娘たちが、桃色の唇を開いて歌ったことであろう。その賑やかな声は、今は聞こえない。しかしそれと違った賑やかさがこの間を了している。ある別用の生活がこの間を了している。それは声のない生活である。声はないが、強烈な連中せられた扇動している別用の生活である。いくつかの台の上にいくつかのバンドの塊がある。また他の台の上にはゴツゴツした大理石の塊もある。日光の下に種樹の植物が花咲くように、同時にいくつかの仕事を始めて、変わる変わる気の向いたのに手をつける習慣になっているので、いくつかの作品が遅れたり先だったりして、この人の手のもとに自然のように成長していくのである。この人は、恐るべき形の記憶を有している。その作品は手を動かさない間にも成長しているのである。この人は恐るべき意志の集中力を有している。仕事にかかった刹那にもう数時間前から仕事をし続けているような態度になることができるのである。ロダンは晴れやかな顔つきをしてこの数多の反省の作品を見渡した。広々とした額、中ほどに節のあるような鼻、白いたっぷりある髭が顎の周囲に群がっている。戸をコツコツ叩く音がする。
アントレー。
そこに力のこもった老人らしくない声が広間の空気を波立たせた。戸を開けて入ってきたのは、ユダヤ教徒かと思われるような、褐色の髪の濃い30代の痩せた男である。お約束の惑わせる花子を連れてきたと言った。ロダンは入ってきた男を見た時も、その言葉を聞いた時も、別に顔色をも動かさなかった。いつかカンボジアの酋長がパリに滞在していた頃、それが連れてきていた踊り子を見て、細く長い手足のしなやかな運動に人を迷わせるような一種の趣のあるのを感じたことがある。その時急いで撮ったデッサンが今も残っているのである。そういうふうにどの人種にも美しいところがある。それを見つける人の目次第で美しいところがあると信じているロダンは、この間から花子という日本の女がワリエテに出ているということを聞いて、それを連れてきて見せてくれるようにつてを求めて、花子を買って出している男に頼んでおいたのである。今来たのはその興行師であるアンプレサリオである。
こっちへ入らせてください。
とロダンは言った。椅子をもささないのは、そのいとまがないからばかりではない。
通訳をする人が一緒に来ていますが、
機嫌を伺うように言うのである。
それは誰ですか？フランス人ですか？
いいえ、日本人です。ランスティチュー・パスチュールで仕事をしている学生ですが、先生のところへ呼ばれたということを花子に聞いて、望んで通訳をしに来たのです。
よろしい。一緒に入らせてください。
工業士は承知して出て行った。すぐに男女の日本人が入ってきた。二人とも際立って小さく見える。後について入って戸を閉める工業士も大きい男ではないのに、二人の日本人はその男の耳までしかないのである。ロダンの目は注意して物を見るとき、目頭に深く刻んだようなシワができる。このとき、そのシワができた。視線は学生から花子に移って、そこにしばらくとどまっている。学生は挨拶をして、ロダンの出した剣の一本一本浮いている右の手を握った。ラ・ダナイードやル・ベーゼやル・パンシオールを作った手を握った。そして名刺入れから医学士、久保田何がしと書いた名刺を出して渡した。ロダンは名刺をちょっと見ていった。
ランスティチュー・パスチュオールで仕事をしているのですか？
そうです。
もう長くいますか？
三ヶ月になります。
Avez-vous bien travaillé？
学生ははっと思った。ロダンという人が口癖のように言う言葉だと、かねて噂に聞いていたその簡単な言葉が、今自分に対して発せられたのである。
Oui, beaucoup, monsieur.
と答えると同時に、久保田はこれから生涯勉強しようと、神明に誓ったような心持ちがしたのである。久保田は、花子を紹介した。ロダンは花子の小さい締まった体を、不格好に言った高島田の頂から、白足袋に千代田草履を履いた足の先まで一目に了略するような見方をして、小さい頑丈な手を握った。久保田の心は一種の羞恥を覚えることを禁じ得なかった。日本の女としてロダンに紹介するには、もう少し立派な女が欲しかった、と思ったのである。そう思ったのも無理はない。花子は、別品ではないのである。日本の女優だと言って、ある時忽然ヨーロッパの都会に現れた。そんな女優が日本にいたかどうだか、日本人には知ったものはない。久保田ももちろん知らないのである。しかもそれが別品でない。お三丼のようだと言ってはかわいそうであろう。格別荒い仕事をしたことはないと見えて、手足なんぞは荒れていない。しかし、十七の娘盛りなのに、駒使いとしても少し受け取りにくい姿である。一言で表すれば、こもり上がりぐらいにしか寝踏みができかねるのである。意外にも、ロダンの顔には、満足の色が見えている。健康で、あまり安逸をむさぼったことのない花子の、いささかの脂肪をも蓄えていない薄い皮膚の底に、適度の労働によってよく発育した緊張力のある筋肉が、額と顎の詰まった短い顔、あらわに見えている首、手袋をしない手と腕に躍動しているのが、ロダンには気に入ったのである。ロダンの差し伸べた手を、もうだいぶヨーロッパ慣れている花子は、愛想の良い微笑みを顔に見せて握った。ロダンは二人に椅子を勧めた。そして工業士に、少し応接所で待っていてください。と言った。工業士の出て行った後で、二人は腰をかけた。ロダンは久保田の前にタバコの箱を開けて出しながら、花子に、マドモアセユの故郷には山がありますか？海がありますか？と言った。花子はこんな世渡りをする女の常として、いつも人に問われる時に話す決まったすしれおチープな身の上話がある。ちょうどあの空のルールドで汽車の中に乗り込んでいて、足の傷の治った霊剣を話す小娘の話のようなものである。
たびたび同じことを話すので、次第に修行が積んで、ルーチンのある小説家の書く文章のようになっている。ロダンの不用意な問いは、幸いにもこの復興を破ってしまった。
山は遠ございます。海はじきそばにございます。
答えはロダンの気に入った。
たびたび船に乗りましたか？
乗りました。
自分で漕ぎましたか？
まだ小さかったから自分で漕いだことはございません。父が漕ぎました。
ロダンの空想には絵が浮かんだ。そしてしばらく黙っていた。ロダンは黙る人である。ロダンは何のかともなしに久保田にこう言った。
マドモアーセユは私の職業を知っているでしょう。着物を脱ぐでしょうか。
久保田はしばらく考えた。他の人のためになら、同国の女を裸体にする取り次ぎは無論しない。しかし、ロダンがためには厭わない。それは何も考えることを要せない。ただ、花子がどう言うだろうかと思ったのである。
とにかく話してみましょう。どうぞ。
久保田は花子にこう言った。
少し先生が相談があるというのだがね、先生が世界にまたとない掘り物師で人の体を掘る人だということはお前も知っているだろう。そこで相談があるのだ。ちょっと裸になって見せてはもらわれまいかと言っているのだ。どうだろう。お前も見る通り先生はこんなおじいさんだ。もう今に七十に間もないお方だ。それにお前の見る通りの真面目なお方だ。どうだろう。
こう言って久保田はじっと花子の顔を見ている。はにかむか気取るか苦情を言うかと思うのである。
私なりますわ。
気さくにさっぱりと答えた。
承諾しました
と久保田がロダンに告げた。ロダンの顔は喜びに輝いた。そして椅子から立ち上がって紙とチョークとを出して卓の上に置きながら久保田に言った。
ここにいますか？
私の職業にも同じ必要に遭遇することはあるのです。しかしマドモアセユのために不愉快でしょう。
そうですか。15分か20分で済みますから、あそこの書籍室へでも行っていてください。葉巻でもつけて。
ロダンは一方の戸口を指差した。
15分か20分で済むそうです。
と花子に言っておいて、久保田は葉巻に火をつけて、教えられた戸の奥に隠れた。久保田の入った小さい一間は、相対している両側に戸口があって、窓はただ一つある。その窓の前に、装飾のない卓が一つ置いてある。窓に向き合った壁と、その両翼になっているところとに本箱がある。久保田はしばらく立って本のせがわの文字を読んでいた。わざと揃えたよりは、偶然集まったと思われるコレクションである。ロダンは生まれつき本好きで、少年の時困窮してブリュクセルの町をさまよっていた時から、始終本を手にしていたということである。古い汚れた本の中には、定めていろいろな記念のある本もあって、わざわざここへも持ってきているのだろう。葉巻の灰が崩れそうになったので、久保田は宅に歩み寄って、灰皿に灰を落とした。卓の上に置いてある本があるので、何だろうと思って手に取ってみた。向こうの窓の方に寄せて置いてある古い金縁の本は、聖書かと思って開けてみると、ジーナ・コメジアのエジション・ド・ポッシュであった。手前の方に斜めに置いてある本を取ってみると、ボードレールが全集のうちの一巻であった。別に読もうという気もなしに、
最初のページを開けてみると、おもちゃの形而上学という論文がある。何を書いているかと思って、ふいと読み出した。ボードレールが小さいとき、なんとかいうお嬢さんのところへ連れて行かれた。そのお嬢さんが部屋にいっぱいのおもちゃを持っていて、どれでも一つやろうと言ったという記念から書き出してある。子供がおもちゃを持って遊んでしばらくすると、きっとそれを壊してみようとする。そのものの後ろに何者があるかと思う。おもちゃが動くおもちゃだと、それを動かす衝動のもとを訪ねてみたくなるのである。子供はフィジックよりメタフィジックに行くのである。理学より形而上学に行くのである。わずか四五ページの文章なので、面白さにつられてとうとう読んでしまった。その時、戸をコツコツ叩く音がして、戸を開いたロダンが白髪頭を覗けた。
許してください。退屈したでしょう。
いいえ、ボードレールを読んでいました。と言いながら、久保田は仕事場に出てきた。花子はもうちゃんと支度をしている。宅の上にはエスキスが2枚できている。
ボードレールの何を読みましたか？
おもちゃの形而上学です。
人の体も形が形として面白いのではありません。魂の鏡です。形の上に透き通って見える中の炎が面白いのです。
久保田が遠慮げにエスキスを見ると、ロダンは言った。
荒いからわかりますまい。
しばらくしてまた言った。
マドモアセユは実に美しい体を持っています。脂肪は少しもない。筋肉は一つ一つ浮いているフォックステリエの筋肉のようです。腱がしっかりしていて太いので関節の大きさが手足の大きさと同じになっています。足一本でいつまでも立っていてもう一つの足を直角に伸ばしていられるぐらい丈夫なのです。ちょうど地に根を深く下ろしている木のようなのですね。肩と腰の広い地中海のチープとも違う、腰ばかり広くて肩の狭い北ヨーロッパのチープとも違う、強さの美ですね。